皆さんおはようございます。12月の21日の四日礼拝説教、これから始めさせていただきます。今日は、クリスマスの四日礼拝であります。この私たちは今、主イエスキリストの誕生日をお祝いしてクリスマス礼拝の時を、持っております。この今年も早いもんでしてですね、もうクリスマスのシーズンを迎えまして、今朝もですね、朝から、教会学校の子どもたちも、皆ですね、礼拝に出席をされましてですね、本当に楽しくお祝いの時ができます。そしてまた、クリスマスプレゼントもですね、いただくことで本当に、子どもたちが、嬉しくですね、の笑顔がとても、嬉しく思います。ますますですね、より豊かに私たちは、宣教の技に勤しんでまいりたいと思います。寒い日が続きますけどですね、どうか皆さんお体を大事にしていただきたいと思います。さて、今日与えられました、聖書はルカによる福音書の2章1節から20節です。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがヒリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録であると、このように記されております。ルカはですね、この主イエスの降誕を描くに際してですね、主イエスがどのような歴史の中でお生まれになったかをですね、記しているわけであります。このローマ帝国がですね、世界を支配しまして、このシリアもユダもですね、ローマの支配下にありました。で、このローマ帝国はですね、この支配下のこの住民のですね、この納税とこの兵役ですね、その登録のためにですね、住民登録を義務付けたわけであります。その命令によりまして、ナザレの村のこのヨセフとマリアがですね、この、出身地であるユダのベツレヘムまで旅をすることになったわけであります。このナザレから、ベツレヘムまで、約120キロから130キロぐらいあるんじゃないかと思うんですね。本当にナザレの村だと、あののどかな村から当時、まあもうですね、ベツレヘムまでこの歩いて行かなきゃいけなかったわけですよ。ですね、120キロと言いますと、この東京からですね、高崎、あるいは高崎の先の方でしょうね、横川ぐらいまでの距離でしょうか、120キロと言いますとね、ちょっと、喉の調子が、悪くて申し訳ありません。で、この120キロの距離なんですけども、ヨセフの妻のですね、マリアは本当に妙母であったわけです。ですからですね、この旅はですね、本当に難儀だったと思います。この120キロと言いますとね、まあ1週間でしょうかね、もぐらいはかかると思います。ベツレヘムにですね、1週間から10日ぐらいかかるんでしょうかね、ベツレヘムに到着したわけです。 しかしですね、この町はですね、その住民登録をする人たちで溢れ返っていたようなんですね。で、まあ、彼らにはですね、泊まるところもなくて、馬小屋を案内されたわけです。その馬小屋の中でマリアはですね、産気づきまして、幼子が生まれました。この二人はですね、生まれたばかりの主イエスをですね、布に、くるみまして、で貝羽桶の中に寝かせたというわけであります。この貝羽桶のって記されてますけども、ベツレヘムの聖誕教会に行きましたけども、イエスが寝かされたところだと言われたところが、でもですね、本当に冷たい石のですね、桶が、置かれていたと記憶しています。本当に、今はそうなってますけど、当時はどうだったんでしょうかね。本当に、寂しいとこだなと思いました。冷たいとこですよね。そういうところで寝かされたわけです。で、当時ですね、そのイエスが生まれた時、このベツレヘムに生まれたということなんですけども、このことはですね、誰も知らなかったわけです。この歴史の学者もですね、主イエスの誕生日もわからないわけです。この主イエスキリストのお生まれになったのがですね、紀元前の4年頃だと推定されているんですけども、正確にはわからないと言われます。しかしですね、この歴史家はですね、ローマ皇帝のこの誕生日は知っているわけであります。皇帝アウグストゥスはですね、紀元前の、63年9月23日に、ローマの、貴族の家に生まれたと言われています。ちなみに9月23日って言ってます。私の誕生日と同じなんです。びっくりしました。調べましたら本当にですね、まあ、このアウグストゥスと同じ誕生日なんですね、私も。で、この、まあ、余計なことを申し上げまして失礼しました。で、このアウグストゥスはですね、成人しましてね、で、このローマの、ユリウス・カエザルのですね、養子となりました。で、カエザルのが亡くなった後ですね、政敵とのですね、争いに勝利を収めていきまして、初代のローマ皇帝になったわけであります。で、彼のこのアウグストゥスの治世のもとですね、ローマは帝国としまして統一されました。で、パクス・ロマーナ、ローマの平和と呼ばれるですね、繁栄期を迎えるわけであります。で、人々はですね、この、度重なる、内乱を鎮めまして、ローマを統一しましたこの皇帝アウグストゥスをですね、平和をもたらす者、救い主だと呼んで崇めたわけであります。ベツレヘムで一人の幼子が生まれたのをですね、時の皇帝アウグストゥスは知りませんでした。で、幼子はですね、成長しまして、30年の後、このローマ帝国への反逆の罪を問われまして、十字架にかけられて殺されてしまったわけです。時の皇帝ですね、はもうティベリウスだったんですけども、そのティベリウスはですね、主イエスが死んだことも知りませんでした。主イエスが死なれたのは紀元30年頃だと言われておりますが、正確には分かっていません。主イエスがいつ亡くなったのか、もう歴史家は記憶してないんです。誰も知らないうちに一人の幼い子が生まれまして、 で誰も注目もされない中で、大人になった このシュイエスが十字架で亡くなっていったわけです。このルカ福音書記者はですね、皇帝アウグストゥスの時代にこのローマ帝国の外れで片隅ですね、で一人の幼子が生まれて、皇帝ティベリウスの時代に十字架で亡くなっていった、このことこそですね、世界史を書き換える出来事であったと、主張しているわけであります。で今日ですね、このアウグストゥスを、救い主として礼拝する人もは誰もいないんです。そうですよね。しかしこの世界中の何十億人と言われてますけれども、そういう人がクリスマスをお祝いして教会に集まるわけです。今日もこうして、ですね、みんな集まってきたわけです。馬小屋でお生まれになったキリストがですね、そのキリストを馬小屋に追いやったローマ皇帝に勝利したわけです。そう言っても過言じゃないと思いますね。何が起きたんでしょうか。ルカはですね、シュイエスがお生まれになった時、ベツレヘムのこの羊飼いに天使が現れたと記しています。羊飼いはですね、本当土地もないでですね、ですから、雇われて他の人の羊の世話をしているわけです。夜通し、ね、寝ないで羊の番をしてたわけですよ。当時のですね、羊飼いはですね、人々からいやしい職業のものとして、差別されていたわけです。本当に身分の低い人だったんです。その社会的にこの差別されていたこの羊飼いたちにですね、神のこの誕生が最初に告げられたわけです。天使は言いました。2章10節です。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げると言っています。この告げると訳されている、言葉はですね、このギリシャ語でですね、エヴァンゲリゾーですね、エヴァンゲリオンというのが福音なんですけども、の、まあ、動詞形ですね、エヴァンゲリゾー、このエウアンのゲリオンというですね、このエウというのは、グッドですね、良いという意味ですね。でアンゲリオンということは知らせるという意味があるわけですね。ですからこの良い知らせの意味なんだろうですね。この初代のキリスト教会はですね、この主イエスが述べ伝えた言葉をですね、良い知らせ、福音と呼んだんですね、と呼んだんです。福音という言葉はですね、もともとはこのローマ帝国で皇帝礼拝でこの用いられた言葉だと言われています。小アジア、まあ今現在のトルコあたりでしょうね、からこの出土した、碑文があります。それはのベルリンのですね、ベルガモン博物館に、貯蔵されているようです、展示されているようですね。でそこにはですね、皇帝アウグストゥスこそ平和をもたらす世界の救い主キュリエであって、神なる皇帝の誕生日が世界にとって新しい時代の幕枠を告げる福音エヴァンゲリオンですね、の始まりであると書かれているそうです。ところがですね、ルカの福音書の天使はこれと全く異なる指針をですね告げてます。私は 民全体に与えられる大いなる喜びを告げ知らせると。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主であると言ってるんですね。ルカがこう述べるのはですね、ローマ皇帝じゃなくてイエス・キリストこそ主であって、ローマ皇帝の誕生ではなくイエスの誕生こそ福音であるという知らせなんですね。良き訪れです。ルカはですね、この絶対権力を誇ったこのローマ皇帝の権威をもですね否定しているわけです。これはですね、本当に権力に逆らう行いですよね。でルカは命がけでこのイエスの生誕物語をですね記しているんじゃないでしょうか、という形になるわけですね。ルカ福音書の誕生物語ではですね、この世界の救い主と称えられたこの皇帝アウグストゥスこそがですね、全世界に向けて人口登録を命じているわけです。この命令によってナザレで生まれるはずのこのイエスがベツレヘムで生まれることになりました。旧約聖書でですね、救い主はダビデの末からダビデの町ベツレヘムで生まれると、あの預言者ミカが預言してるんですね。ミカ書のですね5章1節にこのように記されています。でこのローマ皇帝の権力が旧約聖書の預言の成就をもたらした。神様はローマ皇帝さえもその道具としてこの用いられたとルカは記していることになるわけですね。この方こそ主メシアであるという天使の言葉はですね、布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子こそ誠の救い主であると主張しているわけです。この主イエスの時代ですね、この世界はローマにより統一されまして、ローマの平和が賛美されまして、皇帝アウグストゥスはですね、主キリエと呼ばれました。その知性はですね、その福音エヴァンゲリオンですねをもたらすと言われたんです。しかしそのローマの平和は武力による平和なんです。武力はですね、この一時的に反対勢力を抑えるんですけども、暴力は以前にも増して増えていくわけです。やがて戦争が起きて平和は崩れていきます。ローマの平和もですね、ローマ帝国の勢力衰退とともに崩れていきます。ローマ帝国が滅びた後にはですね、誰もこのアウグストゥスを主と呼ばなくなったんね。さて、ルカのですね6章20節から21節、主イエスキリストがですね、この、マタイによる福音書の出ています三条の説教とよく比べられるところなんですけども、平野の説教と言われているところですね。6章20節から21節にこう言ってます。さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われたと。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになると記されてますがね。主イエスのもとにこの病気やですね、その障害を持った人々が集まってきました。そして彼らはですね、病気や苦しみさえ取り除かれれば幸せになれると思っていたわけです。その彼らに主イエスは言われます。 貧しい人々は幸いだ、飢えている人々は幸いだ、泣いている人々は幸いだ。人々はですね、びっくりします。本当に貧しい人、泣いている人が幸いだとは思えなかったんですね。主イエスは言われます。貧しい人は神なしでは生きていけないから神を求めるんだ。そして求める者には神は応えてくださる。豊かな人は現在に満足して神を求めない。求めない者には神の祝福はない、とこういう意味が入ってるんですね。子を亡くして泣いてる人がいます。倒らない病を宣告されて絶望している人もいます。彼らはですね、慰めの言葉さえ拒否するでしょう。しかしですね、やがて悲しいのは自分だけじゃなくて大勢の人たちが泣いている、その現実が見えてくるわけです。神はなぜこのようなことをなさるのか、それを考え始めた時ですね、神の声が聞こえてくるわけです。成功したり富を得たりして喜んでいる人にはですね、神の声が聞こえてこないんです。また聞こうともしないからですよ。悲しみに打ちのめされて初めて神の声が聞こえてくるんじゃないんでしょうか。貧しい人はこの世に本当の救いはないことを知る上にですね、神を求めるから幸いなんです。本当にそうですよね。人間がですね、この求める幸せは何でしょう。その思いが自分に現在に集中しているわけですよ。世の中の幸せは富であって、健康であって、成功すること、それらはですね、すべて自分のため、自分の富、自分の健康、自分が成功すること、自分の、栄光に預かることなんです。で、そして誰もがこれを欲しがるもんですから、競争が起こるわけです。誰かが勝てば誰かが敗れる。この世の幸せは他者の犠牲の上に成り立っていくんじゃないんでしょうか。ちょうどこのローマの平和、パクスロマーナが他者の敗北の上にですね、気づかれましたように、そうなんですよ。誰かの犠牲と言いましたけども、本当にですね、誰かがそういう恵まれない目に遭っている。だからですね、神様はこのような幸せを喜ばれないんです。だから健康な人の健康はやがて崩されていく、勝者もいつかは敗者に落とされていくわけです。生きているものは必ずなくなります。世の幸せはですね、死ねば崩されるんでしょう。私たちはですね、いつ崩されるかわからない幸せを求めていることになるわけです。私たちはですね、主イエスの言われる幸せ、貧しい人、飢えている人、悲しむ人ほど幸いだ、彼らは神の声を聞くという言葉はですね、非現実的だと思ってきました。しかしですね、世の幸せ、富やですね、健康や成功が儚いものであるとしたら、主イエスの言われる幸せ、幸福こそですね、現実であることを知るわけですよ。暗い闇を通ったものこそですね、闇を照らす光を知るんですよ。私たちはそれを主イエスの生涯を見て 知ったんじゃないんでしょうか。だから私たちは神の子が誕生日もわからないで生まれてこられたことをですねに感謝できるわけですね。神様はですね、本当にこの暗闇の中にある私たちにですね、一線の光を放ってくださってるんですよ。主イエス・キリストという御子をこのように下してくださった。そして十字架についてくださった。私たちの罪をあがなってくださった。慰めを与えてくださったですね。それを私たちは本当に信じて受け入れることができるわけです。その受け入れることによってどれだけ私たちは多くの恵みを得てきたことでしょうか。神はなぜイエスを馬小屋の中で生まれさせられたんでしょうか。宿屋には彼らのための場所がなかったとルカは記してますが、場所、トポスと言いますね。ギリシャ語でトポス。今日でもですね、居場所がない人々が大勢います。ホームレスとはハウスレスじゃなくてホーム、居場所のない人だと言われてます。家があっても居場所のない人々と悲しみを共にするためにですね、神様は御子を馬小屋で生まれさせられたとルカは語るわけです。馬小屋に生まれて貝羽桶に寝かされた方はですね、私たちの悲しみも苦しみもご存知の方です。神様はナザレのイエスというですね姿、肉の姿をとってこの世に来られました。ヨハネの手紙の第一の手紙4章9節のこのようにあります。その方によって私たちが生きるようになるためですとヨハネは記しました。その方によって私たちが生きるんです。私たちはシエスに出会ってます。そして人生が変えられました。その私たちにシエスは語られます。マタイの25章の40節にね、こういう言葉があります。この最も小さなものにしたのは私にしてくれたことであると言ってます。私たちは何をなすべきかを考え始めた時、マザー・テレサの祈りが聞こえてくるんじゃないんでしょうか。もし貧しい人々が飢え死にするとしたら、それは神がその人たちを愛していないからではなく、あなたが、そして私が与えなかったからです。神の愛の手の道具となってパンを服をその人たちに差し出さなかったからです。キリストが飢えた人、寂しい人、家のない子、住まいを探し求める人などの痛ましい姿に身を移してもう一度来られるために、私たちがキリストだと気づかなかったからなのです。私たちはイエスに従う生き方をしたいもんだと思います。本当にですね、小さなもの、隣人と共に生きたいという願いをですね、この持ち始めた時、その時がですね、クリスマスの恵みが私たちの生き方になっていくんじゃないんでしょうか。小さなもの、小さくされたもの、本当に苦しみ悲しんでいる隣人と共に生きたいもんだと思います。クリスマスの恵みをですね、多くの方々と分かち合って歩んでまいりたいと、そのように願うものであります。 皆さんにクリスマスの恵みが豊かにありますように、お祈りしております。では祈りを捧げましょう。キリストの父なる御神、2025年のクリスマスを迎えました。そしてただいままで御言葉に聞くことができ感謝いたします。クリスマスの恵みを一人でも多くの方々に述べ伝えていくことができますように、共に互いに助け合いながら、共に苦しみを分かち合いながら、共に喜びも分かち合いながら、多くの方々と歩んでいくことができますように、主よどうか導いてください。願いと感謝を尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。